賢者の知恵ネットビジネス動画講座の長靴猫こと猫識の渡辺です。この音声はですね、あえて動画にしなかったんですけど、動画にしなかった理由はですね、実際にやってみせることがちょっとね、大変なんですよ。ランディングページを作らなきゃいけなかったりするので、ちょっと大変なので、音声でね、わかりやすく説明することもできると思うので、お話しするんですけどね、この内容はですね、超ノウハウになると思うんです。すごいノウハウだと思うんですよ。私の完全オリジナルのノウハウなんですけども、どういうことかというと、情報教材系のアフィリエイトにおいて、実はこういう方法もあるんだっていうノウハウじゃないかなと思うんですよね。それがね、すごく効果のある方法だとすれば、これを聞いてる皆さんの中ではね、もっと早く教えてよっていう話もあるかもしれませんけども、一番最初にね、この話してないのは、アフィリエイトの王道っていうのは、集客して、お客さんを説得して、セールスライティングで、クロージングするという、この3つの流れだと思うんですよ。で、最終的にはね、メールアフィリエイトに、アフィリエイターさんが移行していけば一番いいんだと思うんですよ。月にね、何百万も稼ぐような人たちっていうのはもうほとんどというか100%と言っていいぐらいメールアフィリエイトですので、やっていくうちに気づいてそういう方向に行くんだと思います。メールか、最近だったらね、ネットビジネス羅針盤の中でもそういう話が出てくると思いますけどね、要するにプッシュ型のアフィリエイトです。お客さんが来るのを待つんじゃなくて、お客さんという人たちを、自分のグループに引き入れてしまってですよ。で、そのグループの中にメッセージを一通投げ込むと、全員にその情報が伝わるというね。要するに Facebook とか Twitter とか、LINE なんかも完全そうですよね。グループを作ってね、お友達入れれ、そのグループの中に入れておけば、メッセージは1回で済むわけです。全員に行き届くわけですよね。要するにメールと同じなんですよ。メールマガジンというのも、読者が何千人いようが何万人いようが、メールを一通書けば、その人たちにメールが届くシステムですよね。なので、お客さんが来るのを待たなくていいということになるわけです。要するに顧客台帳ができるということですよね。なので、江戸時代のね、いわゆるその日本のな社会の中で商業というものがね、形づいた江戸時代にね、の老舗の、商売の商いの仕方はね、お客さんの台帳を作って、店が燃えてもお客さんの台帳だけは持って逃げたっていうね、それぐらい有名な話ですよね。お客台帳ってそれぐらい大事だったということですよね。なので、そのお客台帳の代わりに現在では、お客さんのメールアドレスだとか、Facebook だとね、お友達とかフォロワーとか、Twitter もフォロワーさん。で、LINE の場合もお友達ですよね。お友達をその自分のグループの中に追加していけば、そのグループに対してメッセージを流せば、Facebook の場合は自分のタイムラインに、メッセージを流せば、自分のお友達にメッセージが行き届くというね、いわゆるプッシュ型なわけです。で、自分の友達の中にね、お友達の中に、自分が持っていない専門分野の人がいれば、そういう人にね、いくらでも質問することができるので、検索エンジンを使う必要もどんどんなくなってきてるわけですよ。なので、プッシュ型のアフィリエイトっていうのは、考えてみれば、インターネットが始まった頃からがある分野で、プッシュ型とプル型というふうに昔から言われてきましたけども、結局最後に最強のシステムというのはプッシュ型だったということなわけです。昨日の音声紹介でね、一番最後に送った音声の紹介でもね、なぜイオンという会社が、 スマホ事業に手を出したのかってね、スマホ事業の LCC なんて言われ方してますよね。格安スマホ出して月額2000円台の料金でスマートフォンを利用できるようになるわけですよ。なんでそんな LCC みたいなことしたのかというね、これはもうひとえにですね、スマートフォン事業で利益を得ようなんて思ってないんですよ、イオンはね。要するに安いスマートフォンを出せば、お客さんがたくさん来るのを知ってるわけです。イオンのあの岡田さんね、あの民主党の岡田さんですよ。あの人頂点ですからね、イオンのね。でお客さんの数が、まあ、イオンスマホのお客さんの数がね、1000万人とか2000万人とかっていう数になっていけば、とんでもない市場がそこにできるわけです。なぜかというと、自分の会社のスマートフォンにその会社はね、自由にメッセージを送ることができるんです。 SMS っていうメッセージを送りますよね。あの iPhone とか Android でもいいんですけどね、AU とかドコモとかソフトバンクのねスマートフォン使ってる人は定期的に来ますよね、会社から今月の料金のお知らせとか、ただいまねアップルではこういうキャンペーンやってますとかって来ますよね。あれはものすごい利益上げるんですよ。一通流すだけでとんでもない数のユーザーがいるわけなので、そのユーザーに対してあのメッセージ行くんですよ。なのでそこから上がる売り上げは計り知れないものがあるわけですね。なのでイオンにしてみれば、イオンの製品だとかイオンのキャンペーンだとか、そういった情報をイオンのスマートフォンユーザーにメッセージを送ることができるだけでとてつもない利益が上がるわけですよね。なのでスマートフォンなんかちょんちょんでいいんですよ。ちょんちょんっていうのはその利益が出なくてもいいわけです。赤字にさえならなければ。なので多分 NTT からね借りてる回線の費用が払えればそれでいいわけですよね。あと、携帯のデバイスっていうかその機械のね、型落ちした機械の料金を、デバイスメーカーに払うことができればいいわけなので、それはお客さんの月額料金から払えればいいわけなので赤字にはならないと思いますけどね。利益も出ないと思うんですよ。2000円とかでやるということはね。でもそんなものは簡単に取り返せることを知ってるんですよ。要するにスマートフォンのユーザーに対してメッセージを送ることの重要さっていうのを分かってきているからです。なのでああいう企業、まあイオンだとか他のメーカーもそうなんだけども、Google の検索エンジンの AdSense の広告に今まではね月額の 何千万とか何億円とかっていう広告費をかけていたのを、プッシュメディア、例えば Facebook とか Twitter などのプッシュメディア、まあ、あとはアメーバブログとかね、Mixi とかの広告に切り替えた方がよほど効率いいんですよ。なぜかというと Facebook は、まあ、今のところそれやってないんだけども、例えば、まあ、アメーバブログとか、ミクシーとか、自分のユーザーにメッセージ流してますよね。そのメッセージの中に広告一行入れるだけで、とてつもない広告効果が得られるわけですよ。何千万人という人にメッセージが行くわけなので、なので、Google に広告を出してね、その広告を読んでもらえるかどうかがわからないような状況よりも、確実に読んでもらえるメッセージを、ソーシャルネットワークから流す方がいいに決まってるんですよ。なので、Google 離れがどんどん進んでいるので、現実に広告収益減りましたよね。今年 Google ね初めて前年比下回ったんですね。なのでここが転換点なんですよ。おそらく Google の広告費はどんどん収益下がっていくんです、このまま放っておけば。なので収益が減らないように検索エンジン上から他のアフィリエイトサイトを削るということを Google はもう間違いなくやってくるでしょうね、これからね。急ぐでしょうね、おそらく。なのでプッシュ型のアフィリエイトに方向転換するのはもう間違いではないと思うわけです。 リアルな社会、実社会もそうなので、そういう方向のビジネスに転換しましょうってことですよ。アフィリエイトもね。まあ、その話をしたくてこの音声撮ってるわけじゃないので、まあ、この辺にしますけどね。情報教材のアフィリエイトで、とっておきのノウハウがあるんですけども、それもね、全部お話ししますよ。この音声でね。コピーライティングのね、話をサロンドタイムに持ち込んだときに、メンタリズムに最近ちょっと凝ってるんだって話もしてますよね、私ね。で、メンタリズムっていうのは、いわゆる心理、お客さんの心理を考えることなわけです。まあ、お客さんっていうか、目の前にいる人の心理を考えるというね、分野の、実は学問ですよね。脳科学みたいなものですね。で、そのメンタリズムの応用みたいな話なんですけどね、情報教材のアフィリエイトの対象になる人たち、まあ、ターゲットとか市場とかって言われてる人たちね、は2種類しかいないんですよ。これなるほどと思われると思うんだけども、2種類なんです。大きく分かれるんです、お客さんっていうのはね。一つは情報教材を全く買ったことのない人、もう一つは情報教材を買ったことがある人、この2つに分かれるんですよ、お客さんの層っていうのは。で、一番お金を使いやすい人たちっていうのは、まあ、使いやすいっていうか、まあ、お金を使ってくれるっていう言い方するととても失礼なんだけども、いわゆるリピートする人たちと言った方がいいかな。ちょっと柔らかいですよね、その方がね。リピーターの人たちっていうのは、情報教材を買ったことがある人たちです。間違いなく。情報教材を買ったことがない人たちっていうのは、情報教材を一つ買うまでにものすごい時間がかかるんですよ。なので何か一つ新しいセールスレターを見せたときに、そのセールスレターになんかこううさんくささを感じて、大丈夫だろうかとか、評判どうなんだろうかとか、この商品のレビューとかないだろうかとかって言って、一生懸命リサーチするのは情報教材買ったことない人たちです。なので情報教材のアフィリエイトをやる上で新規のお客さんを、対象にすると時間かかるっていうのはもう間違いないんですよ。私が今までやってきた中で、感じたのはね、新しいお客さんを開拓しようっていうのが一番時間かかるわけです。それに対して情報教材を一度買ったことのある人たちっていうのは、その敷居が低いんですよ。なぜかというと、自分が買ったことのある情報教材の作者さんに対して、幾分信頼性が高いんですよね、あるわけです。もう一つここが一番大きなポイントなんですけどね、情報教材のセールスレターと言われているものに対して、なんていうのかな、免疫がある、できてるっていうか、なんていうのかな、反発しないんですね、あまり。受け入れる人が多いんですよ。情報教材のセールスレターはこういうものという意識があるわけです。なので、どこを注意して読めばいいのかとか、どういうポイントを見ればいいのかっていうことを、情報教材一度でも買ったことある人は分かっているんですね。見るところもきちんとしているっていうか、で最終的には価格だったり、まあ自分の財布との相談だったりするわけなので、買ってもいいかなっていうふうに、決めるまでの時間は短いと言われてるんですね。これ完全に心理ですよね、これね。なのでじゃあ情報教材のアフィリエイトをする上で、どうすればいいのかっていうことですよね。もう答えはもう半分ぐらい出てるんですよ、この時点で。要するに今売れている情報教材です。まず一つはね、もう一つは情報教材の中でもツールと言われているものをある程度最初扱うことです。もう一つは新しいもの、今までにないものですよね。サロンドタイムで今回やっていたネットビジネス羅針盤っていう情報教材っていうのはソーシャルネットワークを対象にしている教材なので、 全く新しい分野なんですね、どちらかというと。なので、その3つの条件に合うんですよ。売れているものか、全く新しいものとかね、そういったことですよね、合うということを、まあ、お話ししているわけなんですけども。でまずどうやって探すかという話なんですけどね、まあ、一番手っ取り早いのは、まあ、インフォトップとかインフォカートに、7日間の間に売れてる、一番売れてるランキングとかね、30日間のランキングとか1年通じてのランキングとかってある、あのランキングで、上位に入ってるものは大体売れてるでしょうね。でもその商品を扱っているホームページとかブログとかって見たことないっていうのが結構多いんですよ。見たことないんですよ、ブログとかでやってるっていうのを。レビューサイトなんかはよくやってますけどね。レビューサイトっていうのは、褒めていようがけなしていようが、最終的にはお客さん、その読者、我々アフィリエイターはレビューサイトというものに対してもっとシビアな目で見ないんですよね。レビューサイトっていうのは最終的にはコピーライティングと同じで、お客さん方法なわけですよね。なのでこのことをやりたいんであれば売れてるレビューサイトを参考にすればいいんだけども、そうじゃなくて、売れてる商品っていうのがね、間違いなくありますね。例えば SG 商品ですよ、黙ってても売れていくものなんです。なのでじゃあシリウスをアフィリエイトしているサイトってどれぐらいあるだろうかっていうふうに見るわけです。もしくはそのインフォトップの売上ランキングの上位にいる人たちはどこにサイトを出しているのかって検索してみるわけです。検索の方法も簡単ですよ。インフォトップのアフィリエイトリンク作れますよね。このアフィリエイトリンクで検索すればいいんです、 Google でね。これはまあ Google を利用させてもらうわけです。アフィリエイトリンクっていうのが、含まれるサイトっていうのが検索できますよね。実際にやってみると分かりやすい。 A8net のアフィリエイトやってるサイトを探すには A8net のアフィリエイトリンクで探せばいいんですよ。共通部分でね、 A8.net とかっていうね URL なので、それを含む、ホームページを探すとかブログを探すとかってやれば、それなりに探せるもんなんです。ところが、インフォトップの商品の売れすぎ商品のアフィリエイトをやっているサイトを実際に検索してみるとほとんど見つかんないんですよ。なぜ見つかんないか、簡単なんです。これ答えはメールでやってるからです。ホームページとかブログでやってる人が極端に少ないんですよ。なのであまり参考にならないんですね、実を言うとね。でも、一度でもね、情報教材買ったことのある人は、どこかここかでアフィリエイトのセールスレターを読まされて、最終的にはね、その販売している人の、ランディングページを読むわけですよね。で、読んで納得して購入するわけなんですよね。そうすると目がセールスレターに慣れてることになるわけですよね。セールスレターを読んで納得するっていう、一度でもその経験をすると二度目の経験はもっと楽なんですよね。とすればアフィリエーターとして、売れてる人たちはメールでやってるので、メールでプロダクトローンチかけてるのでね、ブログだとかホームページでランディングページを作ることはほとんどないわけですよ。まあ、自分のメルマガの読者を集めるのに、オプトイン用のランディングページはよく作ってるけども、アフィリエイトするためのランディングページを作ってる人なんてほとんど皆無に等しいです。でここからがノウハウの重要なポイントなんですけども、結局一度でも情報教材を購入したことがある方はセールスレターを読むのにそれほど苦にならないわけなんですよね。なのでアフィリエーターもセールスレターを作るべきだということなんですよ。セールスレターを真似するべきなんですよ、結局は。ただし、ある商品があって そのセールスレターと同じようなものを、作ってアフィリエイトするとあまりいい結果にならないかもしれません。なぜかというと、一度読んだものを二度呼ばされることになっちゃうからですよね。なので最終的にお客さんが読むセールスレターのランディングページをよく読んでみて、それをまとめるようなランディングページっていうのかな、ある程度ランディングページを予測できるようなページを作って、そこから最終的な販売者のランディングページに行ってもらうという形が一番理想的なんだと思うんですね。もしくは間違った切り口のランディングページを作って、出してみるとかね、いろいろやり方が工夫すればできると思うんですけどね。だブログの記事を書く場合でもそれなりのランディングは必要かもしれませんけどね。文章量もね、あんまり長いと読んでくれないので、いきなり最初の記事がそんな長い文章だと、読まないのでね、徐々に長くしていって記事を読ませていくっていうやり方をしなければいけないと思うんですけども、いずれにしてもランディングをするべきなんですよ、アフィリエイターも。なのでもしランディングページをレンタルサーバーなんかの上に作るんであれば、最終的な販売者のランディングページから素材を利用させてもらうのが一番いいわけです。これはね、その商品を作って販売している人にメール送って、ランディングページの素材使わせてもらってもいいですかっていうふうに確認取ればいいんですよ。大体はね、ノーと言わないですよ、アフィリエイトしてくれる人に対して。販売者は、まあ、私なんかはね、賢者の知恵のねアフィリエイトでこれから皆さんにお願いするわけじゃないですか。だから、ランディングページ用の素材はね、とか動画とかっていうのを二次利用可能にするとか、ヘッドライン用のイメージをね、もうすでに一回配布してますよね。なのでそれを使ってランディングページを作ってもらえば、いいかなと考えるわけです。なぜかというとアフィリエイターさんなので、なんていうのかな、使わないでくださいとかって言う必要ないわけですよね。アフィリエイトしてくれる人に対してあまりひどいことは言えないわけじゃないですか。なので、商品を販売している人にメールで使わせてもらってもいいですかっていうふうに送ればですね、ほとんどの場合いいですよっていうふうに返ってきます。まあ8割方いいですよっていう人だと思ってください。ダメだって言われたらアピールとしなきゃいいんですよ、そういう人のものは。そうダメだっていう人はね、私思うんだけども、お客さんに対してもあまり親切ではないと思います。なので、自分が紹介する商品の作者が自分のお客さんに対してサポートをねきちんとしないような人だったら、最終的に自分に評価返ってきますよね。紹介した人にあんなもの紹介しやがってって話になっちゃうんですよ。なので、こちらからお願いしてね、素材使わせてもらってもいいですかっていうふうにお願いをして、ダメだなんていう人を信用する必要はないわけです。だっていいよっていう人はたくさんいるのでね、いい人はたくさんいますから、でそういう人のものを安心して紹介すればいいんですよ。しかもね、ランディングページを作るときに作者さんとメールでやり取りしたんだけども、すごくいい人でしたと話です。書けばいいんですもんね、ランディングページにね。そういうことなんですよ。だからアフィリエイターさんには親切にすべきなんですね。これはね、なんていうのかな、全然ね、プロダクトローンチとかコピーライティングとかね、セールスライティングとかっていう話と、リンクするような話じゃないんだけども、それだからもっと根本的な話ですよね。心理的な、どういう人をお客さんの心理と考えるかっていうことですよね。なのでもう答えは出ていて、一度でも購入したことがある人っていう想定で、アフィリエイトページを作らなきゃいけないっていうことなんですよ。だから全くね、情報教材を購入したことない人に一生懸命情報教材こういうのがあってこれいいですよ、ああですよっていうふうに、 文章って書いたとしても、その文章でああこの人の情熱がね伝わったから、じゃあこの人から買ってみようかなっていう思うまでの時間っていうのは相当長いので、何回も繰り返し記事を読んでもらわないといけないってことですよね。ということは、一つの商品を、売れるまでに何回もそういうような記事を書き続けなきゃいけないってことになるわけですよ。新しい開拓をしようと思えば。だから、たった一つの記事でアフィリエイトを成立させようというのは、新規のお客さんの場合はほとんど無理ということになるわけです。というか私が実際にやってみて、おそらく 90% 無理です。販売経験のあるね、アフィリエイト経験それなりにあっても、新規のお客さんにいきなり情報教材を買ってもらうっていうのはね、もうなかなか難しいんですよ。なので最初からそういうことをしなきゃいいんです。要は購入経験のある人に、対してはね、垣根が低いので、そういう人に、の心理を考えてランディングページを作って、最終的に販売者のランディングページに誘導するっていう方が、確率は高いですよね。そういうことなんですよ。なのでセールスライティングとかプロダクトローンチとかと全然違う話だけどっていう前提なんですよ。これはオリジナルノウハウですよって言ったのはそういうことなんです。だけどかなり強力だと思いますよ。新規のお客さんを開拓しないことですね。情報教材の、アフィリエイトの場合は新規のお客さんっていうのはね、どちらかというと、記事を楽しみに読みに来てくれる、そういう人たちがポツリポツリと来ることの方が多いんですよね。だからあえてねこちらからそれを取りに行くとかね、釣りのように釣るとかっていうことを考えずに長い目で見てると自然と増えていくっていう感じですね。でも一度でも何かね購入していただいたとかね、そういう人たちに対しては、意外と売れるんですよ。まあズバリ言ってしまえばね、売れるもんだなと思うわけです。自分のコンテンツも含めてね、自分のセールスレターもそうだけども、リピーターを作るようななんかそういうものを書かなきゃいけないとか作らなきゃいけないっていうことになるわけですよね。だから リピートしてくれる人に対しての特典とか考えればいいんですよ。例えばサポ、私もサポート考え方でもいいと思うんだけども、そうするとね、この人からリピートして買ってみようとかって気になってもらえばいいんですもんね。そうすればね、サポートも、この人のサポートも得られるんだと思えば、買ってもいいかなって気になるわけです。まあ、その場合はね、その教材の中身をある程度知っていないといけないので、その方法が通用するのは自分も同じ教材を持っている場合ですけどね。全く中身を知らない教材の場合は、それができないんですよね。なので、販売者のランディングページをよく見て、最近はそういうところでも動画を使っている例が多いので、動画などをよく読んで見てみるとかっていう方法になるわけですけどね。動画を紹介してみるとかね、よろしいでしょうかね。ノウハウとしては結構強力だと思うんですよ。ぜひやってみてもらいたい と思うんでね、情報教材のアフィリエイトっていうのはほとんど心理作戦みたいなところがあるので、どうすれば、リピートしてもらえるのかとか、そのリピーターさんに対していいものを紹介できるのかっていうところの観点で記事を書いていけば案外売れるもんですよっていう話なんです。いいでしょうかね。うまくいけば最強のノウハウになる可能性がありますよ。だから今お話ししたことと、プロダクトローンチとセールスレタリング、セールスライティングが身についていれば、どんなコンテンツでも作っていけるってことになるわけですよ。まあ、あとはね、インフォプレナーの人と仲良くなる方法とか、 っていうことですよね。まあ一番手っ取り早いのはメールを送ることです。アフィリエイトしたいのでランディングページのどの部分の素材をね使ってもいいですかというふうにメールを送ればですね仲良くなれるんですよ、意外と。そうすればね、思わぬ情報をくれたりするんですね。まあ、こんな感じの文章で書いてくれもらえませんかとかね、そんなことを書いてくれる人もいるんですよね。私今まで経験した中ではヒルズ土屋さんという方はすごく親切な方でしたね。路上生活者を経験している人ですよ。そこから成り上がったっていうかね、自分では成り上がりみたいなこと言ってますけどね、そこからなんていうかインターネットビジネスを始めて、あれよあれよっていう前にね、ヒルズ族になってしまったっていう人ですよね。すごい人ですよ。でもそういう人だからこそね、アフィリエイターさん大事にするのかもしれないですね。なのでヒルズ土屋さんの作った作品はね、案外安心して紹介できるんですよね。まあそういうことがあるので、まずはね、ブログっていうかコンテンツを作ってみてください。昨日はね、ブログの作り方っていう話しましたよね。一番基本的なことをお話ししたんですよ。多分ここができてないからうまくいかない人がいるんじゃないかっていうことにはたと気づいてね、専用のブログをちゃんと作ってますかっていうね、ネットビジネス羅針盤のアフィリエイトするんであれば、ネットビジネス羅針盤のためのブログを1本作る必要があるっていうことです。で、それ以外のことにはそのブログを使っちゃいけないっていうことです。 SEO も何もする必要はないけれども、無料ブログでやれば一番効果が高いわけです。で、アメーバブログからアクセスを流すとか、 Facebook と連携して Facebook から流すとか、 Twitter とね連携して Twitter からお客さんを引っ張ってくるとか、ソーシャルネットワークを率先して使えばですよ、だんだん浸透していくんですよ。何が理想かというと、このブログを書いている人はどの記事も一生懸命記事を読みに来る人の悩みを解決しようとしているっていうふうに思ってもらえればいいんですよ。それがね、微妙な信頼になって売れていくんじゃないのかなって気がするんですね。気がするとしか言いようがないんですよね。私が自分の経験の中から、私からね何かを買ってくださる方っていうのは結局はね、この人の活動とかっていうことなんだと思うんですね。ブログとか SNS とか、書いている記事の中身を読んでみて、きちんとしてるんだなっていうことを理解してくれた上で買ってくれたりするわけですよ。なので作ったばっかりのブログが1ヶ月2ヶ月効果が出なくても私は全然平気なんですよ。よくね、私最低3ヶ月ってよく言ってるんですよ。 SEO でもなんでもね。ただし SEO だけのために3ヶ月間を使うのは非常にもったいないっていう話をしてるだけなんです。3ヶ月間の間はコンテンツを一生懸命作るべきなんですよ。そうすれば Google のページランクだって上がるし、その記事を読みに来るお客さんとの間に信頼関係が できたりするので、それぐらいの期間が過ぎたあたりからなんかね売れてくるんですよ、あれ面白いもので。でも3ヶ月間全く記事を作り込んでなければ売れるはずがないんですよ。売れようがないっていうかな、検索エンジン対策が仮にうまくいって、検索エンジンからねネットビジネス羅針盤っていうキーワードで例えばお客さんが来たとしても、そのお客さんが読むべき記事がないような状況だと、制約するはずがないということなんですよ。なので同じ3ヶ月をどう過ごすかっていう話になってくるわけですね。ならば、そのブログのファンを一人でも増やした方がいいっていうことになるわけですね。なのでそのファンを作るのはもう記事文章そのものなので、その文章を書くときに今日お話ししたような リピーターさんを捕まえるような記事を書きましょうとかね、毎日毎日ね記事を読んでもらって、例えば全部で11記事スパンで考えて、プロダクトローンチのような形で仕掛けていきましょうとかっていうことを実践していけばいいんですよ。でその記事のブロックの先頭一番最初の記事に、アメブロからねお客さん流すとか Facebook、Twitter からお客さん流すとかっていうふうに工夫をしていけばアフィリエイトが成立しないはずがないっていうことなんですね。まあ総合的なノウハウに最終的に話がね落ち着きましたけどね。いずれにしてもね私思うんだけど、コピーライティングとかセールスライティングっていうのは最終的にお客さんが目の前にいる状況になって初めて有効なテクニックだと思うんですよ。でも集客する段階とかお客さんを説得する段階のところでは相手の心理を考えなきゃいけないという必要があると思うんですね。その心理ということでメンタリズムって話になるわけなんですよ。こういうものはお客さんにはどういうふうに見えているのかとかね、赤い色を使った時どういう気持ちになるのかとか青い色の場合はどうなのかとかそういった話です。メンタリズムってね。あとは言葉、最初に使った強烈な言葉にお客さんの印象が固定されるとかね、そういったメンタリズムってあるので、そういうのを応用していけばですよ、お客さん化できるわけです。たまたま通りかかった人でもなんかお客さんになってしまったっていう人で出てくるんですよ、面白いことにね。なのでお客さんの心理を考えてみるということをぜひやってみてもらいたいなと思うわけです。メンタリズムですよ。DAIGOの本を読んでみるといいですよ。あのメンタリストの DAIGO の本、Amazon とかの Kindle で安く読めるので、何百円とかで読めるので、もしくはそのね大型書店に行けば DAIGO の本たくさん売ってますのでね、読みやすい一冊手に取って見るとね、いろんな人の心理について書いてあるのですごく役に立つと思うんですね。まあ、もしくはね購入心理学というのをリサーチしてみて、図書館だとかインターネットのホームページなど探してみると面白いですよね。ああそんな心理ってあるんだとかね。まあ今日話した内容もその心理のうちの一つでしたよね。一度でも購入したことのある経験者は、垣根が低いということ、敷地が低いって言うんですけどね、専門用語で言うと敷地って言うんですけど、セールスレターなどに対して、免疫を持っていて受け入れやすくなっているということなんですね。なのでセールスレター的なものを作ってもいいということなんですよ。この時点で、一つ問題点が出てくるんですよ。それ最後の話、これ最後の話にしますけどね、セールスレターのような文章を書くのがちょっと恥ずかしいっていう人はね必ずいるんですよ。私も最初そうだった。あんな大げさなこと書いていいのかって思ったぐらいですよ。ひでえなこれはと思ったんですね。だけど 今でこそねビジネスなんだからっていう意識があるし、こういう風に書かないとお客さんの反応取れないしっていうのが分かってるので全然違和感なくなってしまったんですけどね。でもこれを聞いてる方の中にはね、いやそんな大げさなこと書けないわとか思う人もいると思うんですよ。そういう場合はね私自分流を追求すればいいんじゃないかと思うんですよね。自分流ちょっと砕けた話し方で、相手に語りかけるようにっていうやり方でもいいし、いずれにしてもね、まあ、大げさな表現を使わないように書くでもいいし、でも大事なことは相手のためを思って書くことだと思うんですね。自分が想定しているこういう感じの人たちにこうじゃないですか、ああじゃないですかというふうに相手のことを思ってやっぱり書くっていうのが最高の奥義じゃないかなと思うんですよ。大げさに書くとかなんとかっていうのは大した問題じゃなくて、相手のことを考えてちゃんと書いてるかどうかっていうのが一番重要なんじゃないかなと思うわけです。あと相手をちゃんと想定してるかどうかね、自分のターゲットにな ターゲットにしている人はこういう感じの人っていうことをちゃんと想定してるかどうか。これね、これこそね、釣りの話がぴったりだと思うんですよ。例えば、太陽ね、釣りに海に出た時に、ね、こういう太陽釣る時の餌とかね、浮きとか仕掛けとかってありますよね。川釣りの仕掛けを持って海に行ったって魚釣れないっていうのと同じですよ。あと薪をしなきゃいけないとか、なんかそういう、鯛を釣る時のなんかそうやり方ってあるじゃないですか。だからベテランから教わるしかないんだけども、そういうことですよ。鯛を釣るっていう風に想定してるからこそこういう準備をしなきゃいけないっていうことが分かるのであって、いきなり釣りをして鯛を釣れるよなんてことを考えているのは非常に甘いということですよね。なのでブログを作る上でもきちんとね、自分のお客さんのがどういうお客さんなのかっていうことを想定して、その人に対してその人のことを思いながら、文章を書いていくっていうのがとても大事なんだと思うんですね。でその記事を書く、アップロードするブログに関してはそれ以外の記事を絶対書いてはいけないっていうことですよ。昨日どこどこに行ってラーメン食べたとか、どこどこのねハンバーガー屋にてチーズバーガー食べたら美味しかったとか、そんな記事を絶対ブログに書いちゃいけないってことなんです。もうそんな記事を入れようものなら、しらけてしまうんですよね、お客さんが。あれ？って思っちゃうんですよ。ネットビジネス羅針盤のことを知りたいつもりで来たのに、ハンバーガーの話って何だろうって話になっちゃうんですね。だから一度でもそれやっちゃうともう途端にお客さんが減るっていうことなんですね。なので一つの商品を販売しようと思ったら、販売っていうかセールスしようと思ったら、その商品に関して以外の記事を書かないようにする。で、書く記事はお客さんの悩みとかお客さんの要求を満足するように記事を書くということ、これだけで全然違ってくると思います。よろしいでしょうか。お客さんの心理を考え、順番が違うな。まずお客さんというターゲットの人物像をきちんと頭に入れる。で、2番目に、そのお客さんのための、準備をするってことです。どういう悩みを持ってるかとかっていう、そういうリサーチをして、そのお客さんのためになる答えを探してあげるってことです。で、最初から売り込まないってことです。いいでしょうかね。で、お客さんのためになる記事をある程度書いていけば、新規のお客さんでもリピートしてくれるようになるかもしれないっていうことですね。で、もう一つは、どちらかといえばリピーターの人に向けて記事を書くということも必要だということですね。例えば今回ね、今回紹介するものはとかっていう切り口になるんですよ。今回紹介するっていうのは前回は違うものがあったってことですよね。なので初めての人に対する切り口と、いつでも経験したことのある人の絵の切り口って違ってきますよね。言わんとしてること分かると思うんですけど、まあ、そこを気をつけて記事を書いていけばどこかの時点で必ずアフィリエイト決まりますので、制約すると思うので、いずれにしても読む人のためのことをきちんと考えて書くっていうことが最高の奥義だと、テクニックだというふうに考えています。それでは成功を祈ってます。次回をお楽しみに。